テンナビ。
はい、インターネットラジオテンナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね3月の25日でございます。もうあっという間に3月もですね、もう最後の週という感じになってまいりましたね。なんか今年早くないですか、なんかね、本当に。かといってですね、先週はですね、なんと大雪ね、なんかもう先週のインターネットラジオテンナビね、私なんかこんなこと言っていいんだろうかというような、もう春の匂いがしましたね、なんてね、もう本当に冬なんか来ないあったんでしょうかなんて言ってたらですね、そこに大雪ですよね、本当になんかそんなようなことになってしまいました。はい、そんなわけでございまして、今週はですねインターネットラジオテンナビ、Facebook でもですね私、皆さんにお知らせしておりましたが、今日はですね一人テンナビというわけでございます。まあそこでですね、以前からですね要望の多かったギターのことをね、いろいろとあるんですよ。辻さんの持ってるギターって何なのみたいなですね、まあね、いろいろとあるんです、私ね、ギターがねあるんですけど、まあそのことについて知りたいとかっていうようなですねお話をですねいろいろと、いただいておりましたね。まあそんなわけでございまして、かといってですね、まあ短い時間でね本当に全部の話をするのはですねあまりにもちょっと難しいので、今日はですねもうギター1本に絞ってですね、まあそんなお話をしてみようかななんていうふうに思っております。もう最近ね、このオベーションというねギターメーカーね、これは一体何なんだろうというですね、そういう話も聞くぐらい、オベーションというねメーカーについて知らないという方もいらっしゃいますのでですね、今日はですねそういうことも含めましてね、オベーションのスーパーアダマスね、私の持っているギターですけれどもね、そのことについてお話をしていこうと思っております。皆さんどうぞ今日もですね一日じゃないわね、テンダビぜひお付き合いください。よろしくお願いします。
人は皆誰でも愛を信じて、ささやかな人生を歩き続ける。
はいね、私の世代ですと、これですね1980年のですね松山千春さんの青春コンサートっていうところのオープニングでございましたね。私ね、実はねこのギターの音にねすごい触発されたんですよね。これはですね NHK の FM でもね、これが公開されておりました。で私ですね当時カセットテープに録音をしてね、なんか聞いてたんですけど、このギターのサウンドがですね、何なのこのツヤのあるような、なんか不思議なギターのサウンドというふうに思いましてですね、でまあその時になんかもうね、僕らは中学生でございましたがね、当時はそんなような感じの時代でございますね。えそうしたらなんかもう本当に不思議なギターをですね松山千春さんは弾いていらっしゃったんですね。まあね、当時は1980年ね、もう1980年とか81年というのはちょうど第二次フォークブームというものが来ていましてですね、まあ、当時はまあ、ロックの好きな人も、ね、フォークの好きな人も、ね、もうポップスの好きな人もみんながなんかね、フォークギターっていわゆるアコースティックギターですね、今でいうそういうものをですねみんなが持っていたというような感じの時代でございましたね。まあ、あの時代を振り返ってみますと、まあね、当時は 何なんですか、もう30年以上前ですよね。ちょうどあのね、1980年で38年ぐらい前ですか、まあ、その当時の音源でございます。松山千春さんのね、まあ、そのようなわけでございまして、本当にねこの当時のこのサウンドっていうのはねすごい衝撃的だったんですね、僕にとっては。で、あのどうしたらこんな音が出るんだろうとかっていうねことでございまして、あの当時ねもらったギター、私あのモーリスのギターですよね、あのそれを弾いてもですね全然こんな音が出ない何なんだろうって、どうしてなんだろう、なんでこんな音が出せるんだみたいな風に、私は本当に純粋にねあの調べておりました、ね、あの当時はネットもありませんのでね、なもんですからどういう風にしたらこんな音が出るんだろうとかっていうね、すごいなんか不思議な、なんかあのね、自分の中で、なんかこんなサウンドっていうのがすごくなんか、その後ですね何年も探し求めることになってしまうわけですね。まああのとはいえですよね、まあそれで、その当時にオベーションというですね、ギターのメーカーのですねスーパーアダマスというようなギターを、あの当時松山千春さんは使っていたというようなことでした。まあもっとねあの最近になるともうそういうあの詳しい実情みたいなやつも分かってきまして、あの当時はプロトタイプと言いましてですね、まあ、それこそあのサンプル品とかっていうような非常に珍しいギターをねあの弾いていらっしゃったわけでございますが、まあねそのスーパーアダマスという、まあ、これ通称でございますね。まあ、あの本当はですね、オベーションのスーパーアダマス、まあ、オベーションのアダマス1687という感じのものだったんだろうなというふうに思います。まあ、あの私のですねスーパーアダマスは1687の7というふうになってまして、7というのはまあカラーでございます。私はベージュですね。なんかあの僕のギター見るとブルーに見えると思うんですけど、ブルーのねアダマスっていうのはまた違うわけですね。あの私のものは7番というねあの色でございまして、まあ、ベージュね、まあというわけでございますね。まあ、あのどっちにしてもですね、まあ、あの当時私は1981年のですねにリリースされたギター秘密のテクニックという本がありましてですね、これをですね私もう本当にボロボロになるまでもう読みまくったわけです。まあ、あの当時はねあのギターというものっていうのは一体何なんだろう、このオベーションっていうものは一体何なんだっていうふうにね、思っていたわけですね。それであのねヘリコプター用のグラスファイバーを開発したらギターができたという効果があったわけですね。これちょっと読んでみましょうかね、エレクトリックアコースティックギターの草分けはあの不思議なギターオベーションだ。このオベーションの親会社はなんとアメリカででは有名なカーマンコーポレーションという航空機メーカーだ。この会社がヘリコプター用のグラスファイバーを開発していたところ、これが大失敗、振動が多すぎて使い物にならなかった。ところが社長のチャールズ・カーマン氏はカントリーのギタープレイヤーだった事実が不幸中の幸いを招いた。これほど振動するファイバーならこれでギターを作れるかもしれない。同氏はカーマンコーポレーションの最新技術を駆使してアコースティックギターを科学的に徹底分析したのである、数多くの実験を行った後1966年、この航空機会社はギターの革命を起こしたのだ。ギターの裏盤に木に代わって開発されたリラコードというグラスファイバーを使用したギターオベーションが姿を現したのである。オベーションは従来のギタースタイルとはスタイルはしているものの内容は全く違っていた。ラウンドバックと呼ばれる側板ですね、側板と裏板が一体形成になって丸みを帯びた形が特徴であり、このラウンドバックによって音の乱反射をなくし、締まった音質に仕上げているのである。 ラウンドバックのボディにはディープボール（深い）、シャローボール（浅い）の、2種類があり、それぞれ、響きの違いを作っている。6弦、12弦、スチール弦、ナイロン弦と種類は豊富だ。中でも最も画期的だったのが、ブリッジの本体にピックアップを内蔵したエレクトリックタイプで、これがオベーションの人気を呼んだ。全く誰が予想しただろうか、ヘリコプターがギターに変わってしまうなんて、歴史なんてひょんなことから変わってしまうのかもしれない、なんていうですね、記事がございましてですね、私本当に興味深くこれを読んでおりました。まあね、オベーションという会社はもともと航空機メーカーなんですね。カーマンコーポレーションというで、ヘリコプターの羽をですね作っていたところが、これが振動しすぎてヘリコプターに使えなかったね。まあそういうわけでございまして、たまたま社長さんがですね、カントリーのギタリストということがありまして、それで、ギターに使ったらどうかというような感じになったわけでございます。まあ、1966年という時代にですね、まあ、そのオベーションというものが誕生したわけでございますね。まあ、もともとが木でですね作られたものね、トップが木で、それからグラスファイバーというものがバックについているというような形でございます。まあ、もともとですね、このオベーションというギターはですね、このね、裏が丸いんだね。ちょうどなんか琵琶みたいな格好をしているというような形でございました。まあね、表が木、そして裏がグラスファイバーね。木というのはですね、長年時間が経ちますとやっぱり動いてくる。だけどグラスファイバーというのは動かないね。そういう部分においてはかなり、まあちょっと無理があったんだろうなっていう気もしないでもないんですけれども、まあ画期的なですね、非常にすごいセンセーショナルな、そのね、あの時代にこれみたいなですね、そうすごい一大エポックみたいなものでございましたね。まあその時代にとってはもう本当びっくりするような出来事でございました。まあ僕のですね、スーパーアダマスね、1980年生でございます。まあね、あの当時1976年ぐらいですかね、このスーパーアダマスというものが出てきたのは。で、ね、このスーパーアダマスというものね、ね、これ2種類アダマスにはありましてですね、アダマス2というものと、それからスーパーアダマスというものがありました。まあこれがですね、まあなんていうんですか、形は似てるんですけれども、あの当時1980年ぐらいね、ちょうど先ほどの松山千春さんの音源が1980年でございますので、ちょうどこの辺のギターなんですね。で、これ実はですね、時代とともにサウンドが違うんですね、スーパーアダマスというものは。で、特に先ほどね申し上げました、まあ、2種類、いろんな種類があるんですけど、まあ、2種類ありまして、アダマスとアダマス2というものがあって、これもまたね全然違うね、見た目はよく似てるんですよ。見た目はよく似てるんですけど全然違うんですね。で、これ私スーパーアダマスもアダマス2も持っていましたので、アダマス2というのはですね、表に彫刻が、表というかヘッドの部分に彫刻がないね、普通のオベーションという形のですねヘッドをしているんですね。まあ、それとこのブリッジのところが違うんですね。まあ、そういうような部分がありますが、このスーパーアダマスというものはですね、ヘッドの部分に彫刻があったりね、ブリッジの部分がまたスーパーアダマスとアダマスは違っているという状況でございます。まあ基本的に、このね、ピックアップは同じなんですね。なんですけども、この響き方とかね、このなサウンドのまろやかさとかね、丸さがですね、もう全然違うし、また操作性が違う。まあスーパーアダマスを弾いている人がアダマス2を弾くとですね、もう弾きにくくてしょうがない。これはですね、これね、何なのかなと思いますけどもね、多分ね、アダマス2を弾いていらっしゃる方ね、スーパーアダマスを弾いてみるとびっくりすると思います。もう全然操作性が違うという状況でね、すごい弾きやすい感じになってるんですね。 この辺がですね、まあ本当にあの似てるんだけど違うっていうサウンド感も全く違うわけですね。で、あのアダマス2というものはもうどっか、まあサウンドが暴れてるっていう感じがするんですけど、あのスーパーアダマスの場合は非常に落ち着いているね、丸いサウンドね、まあそういうような感じがしてですね、非常にあのこれがもう全く違うんですね。まあ、これで、あの当時、ね、1976年ぐらいがプロトタイプが出てきて、それから77年とか78年ぐらい、79年ですかね、その辺のあたりにスーパーアダマスというものがですね、まあ、出てきたというような感じですかね、まあ、初期型でございます。まあ本当にあの、ね、1983年ぐらいまでですかね、初期型と言われているものがありましてですね、まあ、その辺のサウンドがですねやっぱり一番いいような気がしますね。これね、なぜあのいいのかと言いますと、なんかね、表の板にどうも、表の板にどうも秘密があるみたいな感じがします。まあ、あの1983年以降っていうのは、表の板がちょっと厚くなったというような状況があるようでございます。まあ噂によればね、まあ、そういうコントなんですが、だけどね、このね、スーパーアダマスというものが83年以降になりますとちょっとね表の板が厚くなってなりにくくなったという状況があったりなんかするんですね。生音が変わった、ね、生音が変わるとですね、またねこのねピックアップというものが非常に素直に音を出すというようなですねサウンド感のあるものなので、この生音が変わると、まあ、ピックアップから出てくる音も変わると、まあ、これはしょうがないことでございますね。まあ、そういうような感じでサウンド感が変わるんですね。また初期型というようなものと、もうその83年以降また90年ぐらいのですね、このアダマスをですね弾いてみるとまるで違う、何なのこれっていうぐらいもう全然サウンド感が違うんですね。まあこれはですね、まあ、あの当時、まあ、ピックアップも変わってくるんですね。 OP24 というものに変わってくるので、まあ、そうなるとまた OP24 の音がするギターになってしまうわけです。もうサウンドというギターのサウンド感というものが表に出てくるわけではなくて OP24 ですよね、25だったかな、まあ、そのピックアップの、サウンドになってしまうというような感じの匂いがするね、まあ、そういうような感じがしました。私はですね、まあ、そういう部分におきまして、なんかあのギターのサウンドじゃなくてピックアップの音が優先になったかなというような感じを覚えましたですね。まあ、あの初期型のこのオベーションというのはですね、まあ、非常にあのよくできている、もう多分ねこれあの、このエポーレットというですねこの、あのサウンドホールなんですが、これあのね、私のあのこのオベーションのスーパーダムス弾いてるところを見ていただくと分かると思うんですけど、まああのね、普通のところに丸い穴がない、ね、まあ、そういうような感じなんですが、これはね、こういうところもですね全て手作りで作っていたというようなあの時代でございました。まあね、これ本当にあの反射の効率というものをですね非常に考えられていて、ここにピックアップをつけるというような感じで、このサウンドホールをつけるというようなことで、あのここから音が出てくるというような感じなんですが、非常にあの締まった音がするというような感じなんですね。もうさらにこれね本当にあの不思議なことなんですが、あのこのね、スーパーアダマスの生音というのは実はこのサウンドホールから出てくる音だけではないですね。このね、表の板そのものが振動している音が前に出てくるというようなことがあります。これあの、もうサウンドホールをですね、サウンドホールっていうかこの表の板をですね押さえながら弾くと分かるんですね。あれ全然音が違うじゃんみたいな感じになります。これがですねサウンドホールから出てくる音プラスあの表の板が振動している音っていうのがですね、まあ、あの、まあ、生で聞こえてくるというような感じでございますね。これがまたね全然あの最近のものとは違うんですね。まああのね、あの 83年からそのような形でだんだんマイナーチェンジというようなものがね、進んでまいります。まあ、1990年代になると、まあ、ピックアップも変わってくる、まあ、そういうような形になって、ピックアップ優先というような感じのサウンド感になるわけですね。まあ、そういうようなわけでございまして、どうしてもね、鳴りというものではなくて、まあ、ピックアップから出てくる音というものが、まあ、メインになってくるというふうに考えてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そのような形でだんだんその生音というようなものというのがだんだん軽視されてきたのかなというような感じがしますね。まあ、それでどんどんどんどんまあ、そういう感じのマイナーチェンジが進んでいきましてですね、まあね、そのアコースティックのブームというのもだんだん去っていくという形になるわけです。まあ、第二次フォークブームというようなものが去っていきまして、今度は、ね、バンドになるんですね。でやっぱりギターメーカーとしても、まあ、ギターもですね、アコースティックギターというものも作っていくという上でどんどん生き残りを考えなければいけないということでございまして、まあ、このロックに合ったサウンド感というものをどんどんね追求していくという形になるんですね。まあ、そういうような形になるとさらにそのピックアップから出てくる音というものが重要視されて生音が軽視されてくるというような感じでございます。まあ、そうなるとですね、もうさらにならなくなるそれがですね、どんどんどんどん繰り返していってですね、まあ、これがですね、もうアコースティック好きのですね人から言わせると、もう全然鳴らないギターじゃんみたいな感じの印象という形になっていってしまうということですね。これがね、本当に私はもう悲しくてしょうがないね。オベーションというようなメーカーというのは僕らにとってはものすごい高値の花のギターでございました。まあ、このね、スーパーアダマス、なんとね、1980年当時のですね定価がなんと100万8000円でございますね。まあ、こんなギター世の中にあるのかというような感じでございましたね。まあ、そういうようなものだったんですけども、まあ、今やですね、まあ、非常に評価に低い感じというのはね、否めないかなというふうな感じの残念な感じでございますけれどもね。まあ、だけど1980年代初期のですね、オベーションというものはですね、非常に素晴らしいものを作っていましたね。このね、僕のこのスーパーアダマスというのはもういわゆる、まあ、一つの家宝みたいになってましてですね、もう本当に大切なギターのね一本でございますね。まあ、そんなわけでございます。まあ、それでね、細かいことをどんどんね追求していきましょうね。このスーパーアダマスね、なんとですね、モノラルとステレオの出力があるんですね。これね、この1980年当時でございます。今のやつもあるのかな、今のやつはちょっと分かりませんが、ですね、まあ、ホーンジャックにステレオ仕様ってやつありますよね。要するに黒い線が2つあるというね、まあ、そういうホーンジャックね、モノラルではなくてステレオね、それステレオのですね、ものをこのステレオっていうところに差し込んでですね、これ LR に分かれているというような感じの、このホーンにですね、DI をこのステレオ DI をつけてですね、まあ、タクの方に行くわけですね。わかりますか。まあ、ステレオのジャックを入れます。そして LR に分かれる、そして、そこから DI をかましてですね、そこからタクに直接行く、タクの方で LR というような形にしてパンというようなもので LR に振るね。まあ、パンで振るっていうか、まあ、要するに音をですね右と左に分けちゃうんですね。そのような形にするとですね、なんとですね、135弦246弦ね、135弦と246弦がですね右と左に分かれるというですね、もうすごい仕様になってるわけですね。これまあ私でそれをですね、まあ、見た時に、あ、これは高峰の技術かなというふうに私ねちょっと思いましたですね。まあ、当時の高峰というのはですね、このピックアップというものについて非常に世界的な評価を得ていたという感じでした。まあ、パラスティックというようなですね、まあ、ピックアップがありましてですね、これ1音1音、要するに6弦は6弦の、まあ、ピックアップ素子といいますかですね、そういうもので拾うと、6弦は6弦の用のピックアップを入れる、 5弦は5弦用のピックアップを入れるということでございまして、1音1音1弦1弦を別のピックアップで拾うというですね、まあ、そのような形の技術をですね高峰が開発しておりました。まあ、それをですねちょっと応用をして、1音1音拾うというような形になったのではないかというふうに私ね、このオベーションのですね仕様をですね見てですね、そんな感じじゃないかと思いましたですね。それからこの表の板ね、これなんとですねこのグラスファイバーとグラスファイバーの間になんとね木が入っているんですね。これグラスファイバーだってやっぱり目があるんですね。目ね、その縦の目、要するにまあ木でいうと、まあ、マサメみたいなね、こういうような縦の線がありますよね。それと同じようなですねグラスファイバーでもそういう目があるね、それをですねなんとグラスファイバーとグラスファイバーの間に斜めにですね、木をですね挟み込んで、そして、ラミネートという形でガーンと一体化させるね、そういうような形で作ってあるわけです。要するにこれすごく薄いんですね。グラスファイバーとグラスファイバーの間に木が挟まっているというような形にしてあるために、まあ、非常に強度の強いものになっているんですが、非常に薄くて済む。そして先ほどもね一番初めに冒頭に言ったように、この航空機メーカーカーマンコーポレーションのですね、まあ、大失敗作、要するに振動しすぎるというようなね、そういうようなまあ、板だったわけでございます。まあ、グラスファイバーでありましたのでね、まあ、その辺のあたりが、まあ、非常に振動するというわけでございまして、この強度というものをですねいかにまあ保たせるかと、まあ、グラスファイバーなんでもともと強度は非常に強くあるんですけれども、まあ、ギターというような部分でもって、このグラスファイバーとグラスファイバーの間に木を入れるね、そのような形にすることによって、まあ、非常に強い強度がある上に、まあ、薄くて済むということですね。これもですねなんと日本が開発した技術じゃないかと思いますね。ヤマハのですね FG の150とか180ね、当時1970年代に、日本製のギターとして、まあ、一番初めにフォークギターというものがですね登場したとかっていうような時代ね、これヤマハが開発したと言われておりますが、1970年代69年、まあもういわゆるちょうどね、このカーマンコーポレーションがオベーションというギターを開発したのが1966年でございましたので、まあ、その後、ね、ヤマハがもうセンセーショナルにもう世界的に打って出たという、ね、FG シリーズでございますが、今でも1000、ね、FG180 というのは非常に名機になっております。まあ、当時のですねギターでございますが、まあね、いわゆる1万8000円のギターだったんでしょうけれども、今でもですね非常に素晴らしいギターとして評価の高いギターですが、あれなんとね全部オール合板なんですね。まあね、このオール合板なのになぜね今でも評価が高いかというわけですが、これはですねなんと表の板、ね、木なんですが、このね表の板の木がですよね、これがですね、なんと縦の板、斜めの板、縦の板という形で、同じスプルースをですね、まあ、こういうラミネートという形にしているわけです。要するに間にもう斜めのですね、まあ、目のスプルースをですね挟み込むことによって薄くて済むというね、まあ、そういう技術を開発しておりました。まあ、それがですね、まあ、グラスファイバーとグラスファイバーの木に斜めの目のですね木を入れるというようなことで、まあ、強度を保たせるというのもですね非常にヤマハが開発した技術とよく似てるなというふうに私は思ったわけでございますね。まあ、そのようなわけでございまして、まあ、本当にねこのオベーションというのは何もかもいろんな部分のいいところをですね、まあまあ、当時ね取り入れていたというギターでございました。まあ、なんといっても高いギターでございました。もう本当に高くてどうしようもないようなギターでございましたが、まあ、オベーションというものがですね今はなんと、ね、アメリカの工場が2014年でしたかね、まあ、閉鎖されるというような、非常にそんな窮地に追い込まれたというようなニュースが、ね、飛び込んでまいりました。まあ、アメリカでないとスーパーアダマスというものは作れないという状況でございましたので、ついに世の中からスーパーアダマスというものがねその時点で、まあ、消えるというような ようなことになってしまいました。まあこんな素晴らしいギターがですね、世の中から消えるなんていうことがあっていいのかと思いましたけども、まあ、だけどやっぱりね、やっぱりね、アコースティックギターというのは生音ね、このサウンド感というのはもう本当に素晴らしいものでございましたので、まあ、あの作り方をそのまま再現というのは今や難しいのかもしれません。もう本当にあの手で作るなんていうのはね、もう確かにあの労力とあの手間ね、もうそれ考えますとですね、まあ、とてもじゃないけどね、こんなことは今やできないというかもしれません。ですがやっぱりね、もう本当にいいギターを作らないとやっぱり本当にあの生き残りというものはできないんじゃないかというようなことを思うぐらいでございます。まあ今やですね、もうオベーションというと過去のギターというイメージがあるかと思いますが、まあなんですが、私はですね、このね1980年のスーパーアダマス、このサウンドはですね、もう絶対譲れないものがどっかでありますね。まあ、あのこれはですね、本当素晴らしいサウンドでございます。まあ、本当にあの私もですね、もう大事にこのギターをですね弾いていきたいなと思っております。まあ、本当にね、このギターのことを語らせると、こうやってね一本のことをですね、こうやって長く話すっていうだけでも、まあ、結局こうやって30分話してしまうわけでございますから、まあ、偉いことでございますね。本当にあのこのね、オベーションのスーパーアダマスというね、ギターですけども、ぜひね、あの欲しいという方いらっしゃったらですね、ぜひ1979年ぐらいから1983年までね、その辺のあたりをですね、もうぜひ、探してみるといいんじゃないかと思いますね。ただね、ただね、本当にね、今でも本数が本当にない、もうね、どこ見ても1980年代のスーパーアダマスなんてなかなかお目にかかれないね。まあ、あの最近あのね、オベーションのスーパーアダマスの新品が出るようになりましたね。あのお値段で約80万ぐらいでございますかね。まあそういうような感じでございますけれども、まあ、ということはね、あのオフィシャルではないですが、どうもね、アメリカの工場が復活してるんじゃないかね、そのような感じの匂いもね、私あの感じるようになりましたね。まあそのようなコントでございましてね、ぜひね、ぜひね、まあ、あの当時のサウンド感ね、もうあのぜひそういうものを作ってもらいたいなというような思いがございますね。まあ、本当にね、まあね、もういや、あのこのねスーパーダマス素晴らしい、音色なんで、またねコンサートとかで私よく使っておりますので、ぜひね生音を聞いていただきたいと思います。はい、インターネットラジオ天ナビ、この辺でお開きでございます。今日はですね、ガネット辻のギターのお話ボリューム1ね、そんなわけでございまして、オベーションスーパーアダマスのお話でございました。どうもありがとうございました。それではまた来週もお楽しみに。ありがとうございました。どうも失礼します。